一期当選 DDR ドラゴンデスティニーラジオ。こんにちは、浅野真澄です。
はい、こんにちは、名畑ひとみです。
はい、明けましておめでとうだよね。
そうだよね、
明けましておめでとうございます。なんか前回はさ、うん、年の瀬だったよね。
うん、
12月とかの。
なんかずいぶん空いた気がするね。
本当にね、私もうラジオさあれっきり撮らないのかなと思ったの。
私も終わったのかと思った
そうだよね。でなんかさ、お正月さ、うんうん、なんか今更だけどさ、うん、何してた？
ゲーム。
あ、
え
実家に帰ったりしなかったの？
実家帰って、うん、スーパーファミコンやってた。
スーパーファミコン
え、ナバちゃん家の実家のスーパーファミコンまだ動くの？
動くよ。
え、なんだソフト？
え、スーパーマリオワールド。
どうしたの急に？なんで急にさ、新年明けたのになんで昭和に戻るの？
わかんない、なんかね、急にやりたくなって、元旦の朝にね、コードを買いに出かけたの。スーパーミコン本体があったんだけど、コードがなくてさ、コード買いに旅に出たんだけど、
旅、
一人でね、もうね、なんかどこにも売ってなくてさ、
そりゃそうだよね。
夜11時ぐらいにやっとね、見つけてお店を。
なんか夜11時までさ、コードを探し続ける情熱がすごいね。そんなスーパーマリオ。
うん。
どうだった？面白かった？
面白かったけどね、うん、2日間やり続けて、うん、途中で飽きてやめたの。8面かなんかに、
ね、8面ってどんなだっけ？
なんかね、あれワールドだから、うん、なんかそれぞれのなんだろう、あるのね、1ワールドが4面ぐらいとかで出来上がってて、8ワールドも5、6面あるのよ。
あ、じゃあその話いいや。
すいませんでした。
まずは何やったの？ごめん、私はねずっとね駅伝見てた。
駅伝感動するよね。
感動した。なんかね、寝正月でやることなくて、うん、ずっと駅伝をなんか仰向けに寝っ転がったまま見てた。そしたらさ、うん、なんていうの、田舎に帰ったんだけどさ、うん、こうカントリーホルモンっていうかさ、うん、
何それ、何のホルモン。
田舎に帰ると急にさ安心するのかさ、全身からさゆるいホルモンが出て、うん、顔はパンパンになるし、もうお腹とかすごい出ちゃってさ、なんていうの、こう自分のお腹を上から見た時に、うん、おへそと目が合うんだよね。あ、どうもみたいな。普段はさおへそがさ平らだから、うん、目合わないんだけど、こうお腹がポコって出てさ、あ、うん、おへそが上向いてるみたいなぐらいぷよぷよになって、そう、東京に帰ってきてから急いで戻ったんだけど。
そうなんだ、
うん、
へぇ、
ナバちゃんまだ戻ってないよね。
なんだと
なんだとこらなんかさ、今年の抱負とかある？
今年、
うん、
今年はね、人に話しかけられない人になる。
というのは
道を聞かれないようにね。
なんか言ってたね、やたらさ外歩いてると道聞かれんの、
聞かれんのって思ったんだけど、うん、1日の日にそう思ったんだけど、うん、1日のね夕方ぐらいにね、可愛いカバン持ってるねって知らないおばちゃんに話しかけられて、
それは新しい話しかけられ方だね。道でもないし、っていう
私カバンが好きなのよって言われて、あ、そうですか、ありがとうございますって。
あ、なんだろう、ゆるいんじゃん、
ね、
なんかオーラが。
2日の日もね、外国人の人に話しかけられてね。
なんて、
え、電車どれ乗ればいいのって言われていや、その電車ですって話
を。不思議、
あっという間に崩れたよ。
あー、本当だね。私でも逆、全然話しかけられない。なんかね、顔が怖いみたい。
そう、
うん、
あ、でも確かにちょっとクールなオーラだ、出してんのかな。
かな、
そうでもないのにね。
そうでもないのにねじゃあ今年はお互い、私はナブちゃんみたいになるし、ナブちゃんは私みたいになるってこと。
そうだね、そういうことだよ
そんな感じで頑張っていきましょう。
そうだね。
それでは、
うん、
一期当選を愛する投資たちに直、ただいまからこのラジオ番組をお聞きなさい。一期当選ゲストトーク。はい、今年1回目の一期当選 DDR にゲストが来てくれました。それでは早速紹介しましょう。
はい、漫画一期当選の担当編集者、月刊コミックガムの黒岩秀幸さんです。
はい、明けましておめでとうございます。
あ、なんかテンション低いですね
そう、いつもなんですよ。
はい、
はい、月刊コミックガム編集部の黒岩秀幸です。
あ、よろしくお願いします。 ということでですね、担当編集者さんがゲストに来るってちょっと珍しいと思うんですけど、今日は一体どんなご用でいらっしゃったんですか？
今日はですね、実は今月の9日に一期当選の12巻が発売されまして、
これですね。
そうです、はい、それをぜひお二人に
やったお年玉
読んでいただこうかなと。
ありがとうございます。これさ、白布が表紙なんだけど、お尻が
これ帯あるからさ、ね、売ってる時はさ、
これを外したら出すと
やん、
お尻が出てる。カラーでお尻がすごい、
すごい綺麗なお尻。
なんかあれですね、こう一期当選って、しかも多分まあファンの人は知ってると思うんですけど、おカバーを外すとカバーの中にまたさ違う絵が描き下ろされてんだよね。
すごいよね。
その白振ったら全裸だからね。
やだ。いや、私もこういう風に髪の毛とか手で隠してみたい。父、
あ、自分の、
うん、
自分の父を、あ、もう隠さなくてもいいんじゃない？
なんでだよ。
隠すほどのものでもない。
あるもん少しは。とりあえずマティはでかいけどさ、
おっぱいの話はいいんだよ。
はい、そうです、
ね、ゲストが来たから。ですね、どんな話になってるんですか、この12巻は。
今回の12巻の内容は、まあ、主人公である孫作白布の浅野さんが、
い
ただいておりますが、ほぼ白布のメインのお話。
ありがとうございます。待ってましたですよ、もう。今まであんまりね、なんか出てこなかったですもんね、正直。
そうですね。前巻はまるっきり出てこなかったと言ってもいいぐらい。
あ、これからじゃあ白布はあれですか、主人公らしく活躍する感じですかね。
これからは14巻、まあ、曹操との戦いに、入っていくので。
よかった。来たこれ。
ほぼ曹操と白布のお話になった。
安心しすぎだよ。よかったって。
どうもありがとうございます。はい。
おお、素敵。
そうですよね。ということでですね、2月26日からは ATX で先行放送が始まるし、はい。あと春からは地上波でも一期当選ね、ドラゴンデスティニー、はい。放送が始まります。ですが、月刊コミックガムさんでは、アニメ化を盛り上げるためにどんなことをしてますか？
そうですね。まず一期当選の、表紙、まず本誌の表紙を飾っていただいたりとか、
コミックガムの表紙を一期当選にすると。
そうですね。
白布ですよね、それは当然。
いや、
あ、ちょっと
お約束は。
誰ですか、
誰ですか。
いやいや、まあ、関羽であったり。
おいなんでだよ。ちっちゃくてもいいから、じゃあ、関羽が着てる T シャツを白布の顔にしてください。ピョン吉みたく。
カウは多分着ないと思うんで。
T シャツ着ないんですよ。まあそうですよね。布地の面積が狭いで有名だもんね。
そうそう。全体的に狭いからね。
そうね、そうね。そうか、わかりました。あとは、どんな感じですか？
あとはですね、まあアニメの最新情報をどこよりも詳しく、まずいち早く紹介していくと。あとはまあ、コミックガムならではの、まあ皆さんのアフレコ現場。の取材漫画をちょっと今企画しておりまして。
やばい、見に来られちゃうんだ。
可愛く描いてもらおうよ。
そうだね。
ね。
可愛く描いてもらうんだけど、あ、どうしよう。じゃあ、おとなしくしてよ。スタジオで。
難しいんじゃないよ。
なんでは
いはい。なるほど。あとは何かありますか？こんな風にやっていくよ、みたいな。
そうですね。まあ、話題をいろいろ一気で展開していくために、DVD を。付録で付けるという予定もあります。
おお、DVD って何の DVD ですか？
もちろんアニメ一期当選 DVD の。
はあ。
へえ。
ガム用に作られた DVD を付録で付けると。
それでしか見られないものが付くかもしれない。
そうです。
なんかさ、その DVD ってさ、私たちキャストがさ、中国とかに行ったらさ、余計面白いんじゃない？
そうだよね。
ね、どうですか？
は、中国ですか？
なんかナボちゃんとか私がさ、中国行って、なんかこう一期当選の話をそこでするみたいな流れってどうですか？
ああ、いいですね。
あ、お、金持ってるぞ。
いけるか、いけるか、
いけるかな。
ただ僕はただ一編集ですので。
あ、じゃあぜひそのアイデアを上の人に、
上へと
ね、登らせててほしいですよね。そっか。はい。あとですね、私さっきから気になってるんですけど、ここにあるこの。この
カレーね、
キカレー、これなんですか？
これどうしたんですか？
これはですね、昨年末に、 東京ビッグサイトの方で開催してましたコミックマーケット、
はいはいはい、
こちらで発売した、
はい、へ
ーすごい、なんか2種類あるね、
うん、5バージョンと食バージョンが
面白い、ちゃんと後ろにさ、うん、セリフっていうかなんかさ、そうそう、ミニコントみたいのが
あるんだよね、
ね、
へ
ー、声も驚きの美味しさ、
お、こっちは何だろう、私たちも大好きなカレーですって感
じ。ああ、すごい、でもあれですね、なんかあの同じレトルトでもこう、うん、あ、やっぱ中国が舞台だからこう中華丼とかさ、チンジャオロースの元とかじゃなくカレーっていうのがいいですね。
しかもなんか
なんでカレーっていう。
噂によるとこのカレー結構美味しいカレーらしいよ。
あ、そうなんだ。
きちんとね。
横浜のカレーミュージアムさん、
はい、
あちらが協力していただいて
提
供していただいてるカレーですね。
あ、すごい。
すごいよ。
五のチキン味って書いてある。
こっちは劉備と関羽も納得の食のチキン味。
これまさか同じカレーじゃないですよね。
そこはちょっと触れずに。
同じカレーだ。ゴのチキン味も食のチキン味も同じだ。なんだよ。
やばい、バレちゃいました。
ああ、でも可愛いね、パッケージが全然違って、うん。
開けるのもったいないよね。
うん、もったいない。
うんうん。
ああ、そしてあのここにある、
うん、
お水、
うん、
一気水。
一気水。
これはやっぱりあれですか、カレーといったら水でしょみたいな。
これももしかして2種類？
それも2種類ですね。
あ、パッケージが違う。
違う。
これやっぱ違う水なんですか？
触れちゃいけないんだよ、ちょっと。
水は一緒だ。
あー、すごい。
すごい、これ、あれだって、1本で1000日生きることができるかもしれないほど美味しい水だって。
でもなんかね、うん、ちょっとエロい感じね。
この水のさ、こう、リョモがさ、うん、お尻が半分出てるよ。
この、カン、パンツとし。
すげえ。興奮して飲めないね、この水。
やだね、飲むとき、あーってなってんだ。
でもすごい可愛い。
うん、可愛い。
こんな風に一気同士のどんどんこう、変化させてるんですね。
そうですね。
これは？これは？
こちらはですね、一気同士の12巻の限定版を
同時発売。はい、あ、さっきもらった私たちが、
はい、
お年玉に。
はい。それの、限定版、超雲紫龍のフィギュアがついてるという。
ああ、これこちらにあるんですけども、このフィギュア、
うん。
なんかね、顔とかが取り替えられるんだって。
そう、すごいよね。うん、でもね、マスミンはね、それが誰だってさっき聞いてたもんね。
そう、なんか色がついて一瞬、あれこれ誰だろうって思っちゃって。でももう分かりましたよ。はい。あの、目を閉じてるバージョンと、こう目を開けてるバージョン
が、はい、刀でしょ、刀も
取り替えるの、そう、刀もなんかあの鞘を抜いたバージョンと収めてるバージョンがあるというですね、すっごい出来のいい、
すごいよ
ね、見ておっぱいまん丸、
ほんとだね、
綺麗だね、
綺麗だね、
職人がいるんだろうね、綺麗なおっぱいが作れる、
あ、
おっぱい職人が、
なんかあんまやだね、
きっと中国とかにいるんだよ、いないかな。
ねえねえ、これもさ、ちょっと開けてもいい、
うん、あの限定版の方、
限定版の方、
はい、なんか表紙が
違うんでしょ、
この単行版の表紙も色がちょっと違いますね、
そうです、通常版の白布の色と別の色で、
はい、
彩色されてまして、
ね、綺麗だね、
さらに持っている武器が違うという、
は
い、う
ん、へー、
ちょっと凝った作りです、
ほんとだ、
へえ、なるほど、
すごい、なんか遊び心がいっぱいあるんですね、
これ両方欲しくなるね、
ね、
へえ、こんな風にどんどん展開させてると、
うんうん、もう気合が入ってるんですね、
うん、
コミックガムさんも、
なんか他にも、うん、あの一期当選キャラ人気投票とかをやってるって聞いたんですけど、
はい、今、今月、今発売されてますガムの方で、
はい、
人気投票を募っておりまして、
へー、これ1位になるとなんか中国行けたりするんですか、
中国へは行けない、
それ誰が行くの、1位何が行くの、
1位の人が
1位のキャラやってる人が、
そうそう、そしたらカウと白布に入れてもらえばいいじゃん、
そうだね、
組織票
逆に言えばあの1位を取ったら主人公が変わってしまうかもしれない、
ちょっと待ってよ、
じゃあカウ頑張ってほしい、
何それ、それはちょっとでも、ちなみに白布は結構入ってますか、
あ、もう来てます。
あ、来てます。
今、白布と関羽がこう競り合ってる感じ。
おー、
ライバル？
ライバルだ。ちょっとこう、票入れてもらわないと。
ねえ、ね、でもさ、そういう風にさ、争ってると見せかけて全然関係ないさ、趙雲とかが入ってきたりするんだね。
そしたら私、口聞かないね、アフレコ中。主役やればいいじゃん、みたいな感じで。圧力をかけるね。
いやない
よ。なるほどね。そうか。他にもなんかこう、展開してたりはするんですか？アニメ界向けて。以上な感じでしょうか。
そうですね。
うん。
以上な感じです、
はい、ということでなんか目が離せない感じなんですけれども、はい、
全然でもねよく考えたらさ、うん、なんで雑誌のね編集のさ、うん、雑誌社が蜜とかカレーなんだろうね。
そうだね誰のアイデアなんだろうっていうぐらい斬新だよね、
うん、
はあ、まあ私たちもこれ後でね
食べたいよね、
はあ、私たちの分はないっていうオチがあるかもしれないけど、
あらまあ
もちろんご用意してきた、
まあ、ありがとうございます。
嬉しい、は
あ、ということでね、うん、そろそろお別れなんですけども、うん、黒岩さん宣伝だけで帰るってことはないですよね。
えというと
なんかこうほら私たちがこう嬉しくなるような何かお年玉的なものとかないんですか。
そうそうそう、ではですね、プレゼントをじゃあ
おありがとうございます。
させていただければ
と。はい、どんなものをいただけるんでしょうか。うん、
今お話に上がりました、
はい、
一気カレーと一気水、
うん、
こちらをセットで、
はい、
3名様に。
おリスナーの皆さん3名様に
ってことはこれ4つもらえるってことですか。一気に。
そうです、4つセットで
3名様。おー、だから合板と食板と、
うん、あ、そうなんですか。
そうです。
はい、すごいね。
何？
はい、
嬉しいね。
うん。他にも何かありますか。
で、さらに今、うん、発売しております12巻の、
はい、
通常版と限定版を、
はい、
セットで、
はい、
2名様に。
おお、太っ腹。
すごい。
ありがとうございます。
うん、
はい。ということでですね、じゃあこのプレゼントが欲しいという方は、
うん、
プレゼント希望と書いて投稿フォームから応募してください。
はい。住所、氏名、そしてプレゼントがどれだけ欲しいか、うん、魂の叫びを一言書いてくれると嬉しいです。
はい。ということで、黒岩さん、今日はなんかいろいろどうもありがとうございました。
突然お邪魔しました。
いやいやいやいや。
なんか最後にうん、ラジオを聴いてるリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい。塩崎先生が描く女子高生バトル一騎当選。これからもよりかっこよくより面白く、作品作りをしていきますので皆さん応援よろしくお願いします。
はい、
はい、今日はどうもありがとうございました。
月刊コミックガムの黒岩秀之さんでした。一騎当選 DDR ドラゴンディズニーラジオ、この番組は浅野真澄と名畑の瞳がお送りしております。
バカって言うな。私、浅野真澄演じる孫作白夫はバカと言われるのが大嫌い。だったら、白夫に分からないように褒め殺し、こっそりバカって言っちゃいましょう。うん、はい、ということで、コーナー開始1回目で、
うん、
たくさんのメールが来たので、早速紹介していきたいと思います。
はい。
まずはですね、東京都江東区の、うん、A さんからのお便り。
うん。
白夫ってさ、何でも食べそうだよね。何でも食べそうって確かにさ、
何でもってあたりがちょっとね。
ね。うん。なんかそうだよね。私も昔ね、
うん、
ラジオでこう、うん、なんていうの、こう食べられないものをさ、
うん、
こう探そうみたいな、こうなんかなんていうのかな、変なものを食べるコーナーがあったりしたんだけど、うんうん、何でも食べれる人っているんだよね。
いるんだ。
カイコとかさ。
カイコ？カイコ？
カイコじゃないの
かな。カイコって食べるっけ？
カイコじゃなくて虫。
あ
なんか韓国とかで食べる虫？
やだやだやだ、
うん。とかもなんか食べられちゃったりとかさ。
へ
え。何でも食べそうな人って確かになんかこう、うん。元気な反面、
うん。
ちょっとあれだよね。
そうだね。
繊細さがない感じがするよね。
うん、
はい。
なんかそうサバイバルに強い感じね。
するする。はい、こういいんじゃないでしょうか。なんか、
うん、じゃあ私行きますかね。
はい。
神奈川県のシャマカさんからいただきました。本能のままに言えるっていいね。
ああ、本能のままね。
うん。
ナバちゃんって本能のままだよね。
いや、マスミンこそ本能のままだよね。
そんなことないよ。むちゃくちゃ理性的だっつうの。
ええー。
ナバちゃんはだっていつもなんかこうさ、食欲に支配されてるよね。
そんなこと最近胃が痛いんだって。
ほ
ん
と？最近ずっと？
そう、
病院行った方がいいよ。今日も来て早々なんかおにぎり食べてたよね。あれ、うん、
ハムカツサンド食べた。
あ、失礼しました。
同じようなもんだよね。
じゃあ、ということでね。
うん。
はい、皆さんからたくさんメールが来たんですごく、
うん、
はい、嬉しいんですけれども、
うん、
うん、番組のホームページにある投稿フォームから、これからもどんどん送ってください。
はい、皆さんからの投稿待ちしております。
一騎当選 DDR ドラゴンデスティニーラジオ公式ホームページは www.1騎当選.com。
三国志を教えてあげ
る。
はい、
ね、ラボちゃんさ、
はい、
あのセクシーな感じで言った後さ、こっそりため息つかないよ。
辛いね、こういうの。
はい。
三国志を教えてあげるこのコーナーはですね、一騎当選のストーリーの原点となっている三国志の豆知識を紹介していきます。
はい。
今回紹介するのはこれ。桃園の誓い。まあね、前回までの放送を聞いてますと、
はい、
浅野さん曰く、うん、一緒にお酒を飲めば義兄弟と。
はい。いや、私もう義兄弟だらけ。全世界。
ね、いまいち分かってませんね。
分かってません。
はい、ということで、今回は桃園の誓いについて説明いたします。
はい。
まあ、いろいろあるんですけれどもね、まず、黄巾族と呼ばれるね、反乱軍が夜中を乱していた時の話でして、
はい。
その反乱軍を鎮圧するために各地で義勇軍の募集が行われていました。倒すぞと、
はあ、反乱軍を倒すぞと、は
い、その義勇軍の看板の前で偶然劉備と張飛が出会い話をしていたところ、国を思う心は同じ様子、
うーん、
で居酒屋に場所を変えて話をしていたところ、さらに関羽と出会いました。
はあ、
はい、この時ね、確かね、張飛と関羽はもう知り合いだったと思うんだ。
詳しい。そうなんだ。
うん、はい。そしてすっかり意気投合した3人は翌日、張飛の家の裏にある桃の木で囲われた庭園で義兄弟となる契りを結びました。
酒の勢い？
いや、違うよ。
違うか。
一応ね、劉備はちゃんとしたとこの、なんつうの、子孫だからね。
はあ、
それもあって、こう、みんなで国を盛り上げるというか、国を思っていこうというね、
は
あ、3人の思いが一緒だったわけですよ。
へ
ぇ。なので、ここで、その時にですね、
はあ、
我ら生まれた日は違いども、みたいなことをですね、
は
あ、こう言って、乾杯みたいな。
はあ、完全にそれ酒の勢いじゃない。
ひどいね。
相当飲んだ後に気持ちが大きくなってさ、義兄弟になっちゃう的な感じでしょ。でもこれそんなんじゃないの。
一応わかんないけどさ。
そうなんだ。
そうだから生まれた日は違うけど、死ぬ時は一緒だよみたいなことをね。
は
あ、うん、
そうなんだ。え、実際じゃあこの3人はさ、
うん、
誰かが死んじゃった時さ、あいつが死んだからじゃあ俺もってなったの？
うん、でもそれぐらいの勢いにはなったよ。
勢いはいいんだけど。
だから、もう、だから1人が死んだ時にはもう劉備はもう職の一番てっぺんなわけですよ。
はい。
で、関羽が死んだからっつって、
うん、
こう、劉備はすごいもう俺はあいつら殺すみたいな勢いになるんだけど、周りが、うん、いや、あなたはてっぺんだからそんでじゃダメだよみたいな。
完全に誓いを破ってるよね、それ。全然一緒に死んでないじゃん。
そう、一緒に死ねなかったけど。
うん、結局だ、誰一人としてその誓いを果たせなかったんだ。
まあ、まあ、うん、ぶっちゃけそうね。
そうだよね。完全に約束破ってるよね。それ、うっかりさ、あ、俺約束守んなきゃって言ってさ、あと、おいそうになった後に、もう一人が生きてたらすごいショックだよね。もう、義兄弟どころか恨みつらみになったよね。
しょうがないよ。ガンは捕まっちゃったんだもん。
へえ、その結局果たせなかった誓いがなんでこんな有名になっちゃったんだろうね。
いやいやいや、ほんと。
そうじゃない。
もうちょっとさ、夢を持とうよ。
夢、
男のロマンなんだよ、きっとこういうのは。
あとさ、桃園の誓いってさ、耳だけで聞くとかっこいいけど、うん、字で書くとさ、桃にそのって書くじゃない。
そうだよ。
なんかさ、エロいよね、ちょっと。
なんで桃だから、
なんか主治にくりな感じしない。なんかなんかさ、桃がいっぱいあってさ、こうプリッとしたところでみんなでさ、みんなで一緒にしろーみたいな感じのイメージになっちゃった、私も。
やだ、なんでこの人、この人、なんでこの人主役なの。
なるほどね。でもわかりました、
うん。はい、よかった、よかった。
よかった、よかった。
ということで、三国志を教えてあげる、今回は桃園の誓いについてお話ししました。
はい、ということでお別れの時間になりました。
うん、あっという間だね。
ね、でも今回さ、うん、いっぱいなんかあれだね、プレゼントとかもらえてよかったね。このカレーほんと可愛いからさ、
うん、
リスナーの皆さんにも見てほしいよね。
そうだよね。ぜひぜひ。でもなんかコミケで売られたから、もしかすると持ってる人もいるかもしれないね。
あ、そっか、そうだね、
うん、
なんかさ、コミケでさ、そうそう、あのゼロ感、
うん、
ねえ、なんか完売だったんだって。
すごいよね。
ねえ、どうもありがとうございます皆さん。
そうで、私はまあ見たわけですよ、いただいたので。で、見た時にですね、いろいろと初めて、その時 PV っていうのは映像を見て、すごいね、無修正版。
あ、ほんと、私まだもらってないんだよね。
なんか自分でさ、家でさ、一人で見ててすごいいけない気持ちになった。
え、実家のお母さんには送れない感じ？
送れないね。
そんなに？まぐわってた？
まぐわってはな、あ、まぐわってはなかったな。
すごいね。うん、見るの超楽しみ。
あれ見るとやっぱ本編がちょっと楽しみになると思う。
はぁ、 さんもね、
はい、
どうもありがとうございました。
はい、本当にこれからもよろしくお願いいたしますね。
お願いします。ということでね、うん、今回月刊コミックガムの編集 の黒岩秀幸さんが来てくれたんですけども、うん、月刊コミックガムは毎月26日発売です。なんか一期当選のこともこれからどんどんね展開していくみたいなの で、まあ白布が表紙になるかわかんないみたいなんですけど皆さんよかったら見てみてください。はい、あとなんかね、うん、一期当選の全シリーズがですね、
白布が主役だった頃の話だね。
そう、まるで今は主役じゃないみたいだよねですね、1月の24日もうそうですね、
うん、
はい、からですね ATX にて放送されますので、これをぜひ見てですね復習をしてください。
はい、私も見たいな、はい、
ね、
うん、
あとあれだね、なんかあの DVD とかがつくときにさ中国行けるって
ね、
ね、
こんだけ言ってるんだからさ、うん、行こう、
ね、だってねコミックガムの編集部って、うん、恵比寿のすっごいいいとこにあるんだよ。
マジで
持ってますね。
持って
これ持ってますね言ったもん勝ちですね。
じゃ中国行きたいです。
行きたいです。はいそれではそろそろ終わりましょう。一期当選を愛する投資たちに直、
次回もこのラジオ番組をお聞きなさい。